保護者の皆様へ、八丈小島の野闇騒動の陰で、東京都心から南へ約300キロ、黒潮踊る太平洋上にある八丈島、そこから北西約7キロのところに、八丈小島という小さな島があります。この物語の舞台、緑小島は、八丈小島をモデルにして書いたものです。八丈小島は私にとっては第二のふるさと、大学卒業と同時に自ら希望し、小中学校の教師として赴任した島です。電気、水道、商店はなく、医師もいない島でした。私は素朴で純真な25名の黒潮の子供たちと愛館を共にしました。島にとってヤギは大切な家畜でした。子供たちはヤギと遊び、ヤギの乳を飲んで育っていたからです。やがて高度経済成長の大波が貧しい孤島をも飲み込み始めました。八丈小島は1969年、全国初の全員移住を余儀なくされ、無人島となりました。ところが数年前、この島に大きな問題が湧き起こりました。島民が移住する際、島に残した十数頭のヤギが異常繁殖してしまったのです。草木を根元から食い荒らし、崖崩れが発生。その影響で海は汚染され、魚介類が取れなくなってしまったというのです。無人島に野ヤギ500頭、置き去りで異常繁殖。野ヤギを捕獲せよ。新聞テレビが全国的に報道を始めました。捕獲か駆除か。いや、崖崩れはヤギのせいではない。様々な意見が交錯しました。私は小島の野ヤギ問題を黙って見過ごすことができませんでした。当時の8ミリフィルムによる生活記録の提供を行いながら、八丈小島の野ヤギの保護と島の緑の回復を訴え続けました。このことを知った国会議員や都議会議員が立ち上がり、視察団を結成して、八丈小島の状況視察を行ってくれ、環境省も小島の植生回復、生態系保全に全力を注ぐことを約束してくれたのです。八丈島では小島の野ヤギを捕獲し、飼育してくれることになりました。さらにヤギの里親探しにも取り組み始めました。今年も八丈島を訪ねると、すでにヤギは650頭が捕獲され、八丈島の広い飼育場で元気よく成長していました。60頭ほどのヤギは里親に引き取られてもいました。2003年7月現在、八丈小島が緑滴る島によみがえる日も間近です。しかしそこでまた私は立ち止まってしまいました。私たちは今まで人間の視点でしかヤギを見つめていなかったのではなかろうか。ヤギの立場に立って考えてみたことがあっただろうか。ヤギたちにとっては家族が離れ離れにされ、どれほど切なく悲しい思いが渦巻いていただろうかと、そこでヤギの思いを想像し、ヤギの視点から童話を書いてみようとペンを取ったのです。相手の気持ちになって考えることの大切さ、お子様たちとたまとんたちの行動や会話を通して感じたことや、また、ふるさとを離れることなどについて話し合いを深めていただければ、この上ない喜びです。作詞を仕上げるにあたっては、 八丈町産業観光課の小野隆さんから資料提供と助言をいただきました。横松桃子さんには孤島にふさわしいダイナミックな絵を描いていただきました。皆さんに支えられて作品を世に送り出すことができました。厚く御礼申し上げます。2003年晩秋、漆原友義。定本、応文社創作童話、風になったヤギ。株式会社応文社、初版発行、2003年11月20日。